ヨハネの福音書8章56節から58節。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。神様は様々なお名前で呼ばれています。聖書の一番初め、創世記の一章一節では神と呼ばれています。それから創世記の二章四節になりますと、主というお名前が出てまいります。これは新改訳聖書では太文字でプリントされています。英語の聖書ではロードなんですけれども、全部キャピタルで書かれています。これは神様の固有のお名前です。創世記4章26節に、その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたとありますが、そこでも太文字の主が使われているんですね。ですから人々は神様のお名前が主であるということを知っていたようです。ノアもアブラハムもイサクもヤコブも神様を主と呼んでいます。主の御名で祈っています。けれども神様はアブラハムにもヤコブにも私は全能の神であると言われました。そして父祖たちも神様を全能の神と呼んだのです。イサクはヤコブのために全能の神がお前を祝福し多くの子を与えお前を増やしてくださるようにと祈っています。でヤコブは子供たちをエジプトに行かせるとき全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるようにとそう祈っています。で神様ご自身が私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが主という名では彼らに私を知らせなかったと出エジプト記の6章3節で言っておられる通りです。もちろん人々が主の名を知らなかったという意味ではありません。主という名前の意味をまだ神様は解き明かされないで、もっぱら父祖たちには全能の神として現れてくださったという意味です。エジプトに移住して400年経つ間に、人々はいつしか神様の固有のお名前、主というそのお名前を忘れてしまったのかもしれません。それで神様はモーセに現れた時に改めて私は主であると言われました。人々にご自分の固有のお名前主というお名前を思い起こさせようとされたのだと思います。神様は主というお名前の意味を明らかにするためにこう言われました。出エジプト記の3章の14節私はあるというものである。口語訳では、私はあってあるものと訳されていました。英語では、I am that I am。主というお名前。これは、ヘブライ語の4つの文字。ヨッド、ヘイ、ワウ、ヘイ。アルファベットで書けば、YHWH と書きます。これを聖なる四文字、聖四文字というものなんですけれども、あなたはあなたの神、主の名を乱れに口にしてはならないという戒めを、主の御名をそのまま発音してはならないと解釈して、そしてそれをアドナイ我が主と読み替えたのです。ですから、今日では、神様のお名前の正確な発音は伝えられていません。学者たちはヤハウェと読むんだろうと、そう言っています。でも、 大切なのはその読み方よりも意味であると思います。このお名前の意味は、私はある。I am なのです。それは私たちに何を教えているんでしょうか。まず第一に、私はある。I am というのは、何よりも神様が絶対の存在者であるということを意味しています。聖書が教えますように、神様は創造者です。この世界は被造物です。世界のあらゆるものは神様によって作られ、神様によって存在している。自分で存在しているものは神様以外何もないのです。人間もそうです。私たちは誰一人自分の意志で生まれてきませんでした。自分の力で生きているのでもありません。地球の軌道が少しずれて太陽に近づいたら地球は熱で焼かれます。生命は存在しなくなります。太陽から少し離れただけでも地球は凍ってしまって人間は生きていけなくなります。人間は宇宙にまで行くことができるようになりました。それは宇宙船や宇宙服の中が地球と同じ環境に保たれているからです。そのままで宇宙空間に放り出されたら、たちまち蒸発してしまいます。私たちは地球環境に依存してやっと生きていると言ってもいいでしょう。気候変動とか温暖化だとかというものが騒がれています。自然を守ることはもちろん大切なことです。しかし、石油や石炭などを使わない。それから家畜を飼うと家畜が二酸化炭素を出すから家畜を飼っちゃいけない。だから肉も食べてはいけない。まあそういうふうなことをまことしやかに言う人がいますが、 CO2 を減らせば気候が変わる。人間の力で気象を左右できるというのは非科学的だと私は思っています。太陽に巨大なフレアが起これば、地球の気候はたちまち変わってしまいます。それは人間の手ではどんなにしても制御できません。人間が天体や気候までも支配できると考えるのは、神様を認めない人間の傲慢であると思います。詩篇の104篇の29節。あなたが御顔を隠されると、彼らはおじまどい。彼らの息を取り去られると、彼らは息絶えて自分の塵に帰ります。私たちは皆、この神様の恵み、憐れみによって存在させられている、生かされている、そういう者たちなんです。神様はあってあろうかと。でも私たち人間はあってなきがごときものです。神様があってあるお方、ただ一人何者にも依存せず存在される絶対の存在者である。これが神様のお名前、その意味の一つですね。神様はモーセに私はある、そう言ってご自分のお名前を明らかにされたのは、ファラオのもとに使わされようとしているモーセを力づけるためでした。古代帝国で最も力のあったのはエジプトです。ファラオはそのエジプトの絶対権力者でした。かつてエジプトで教育を受けたとはいえ、奴隷の子、ミディアンの一階の羊飼いに過ぎないモーセが、ファラオに立ち向かうなど、全く無謀なことでした。しかし、ご自分をあってあるものと宣言される神様の前では、たとえファラオであっても、あってなきがごときものです。ダニエル書の4章の34節と35節に、こんな言葉があります。その主権は永遠の主権。その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。神は、天の軍勢も、地に住む者も、 御心のままにあしらう。神様こそ唯一最高の主権を持っておられるお方です。私はある。I am。で、この言葉は第二に、神様がご自分の民と共におられるということを意味します。I am っていうのには、存在するという意味の他にですね、一緒にいる、伴う、あるいは become っていう意味もあるんですよね。何々なものになると。そういう意味もあるのです。たとえ神様が存在されたとしても、私たちと無関係なところ、遠く離れたところにいらっしゃったら、その存在は私たちにとって意味がありません。しかし神様は天におられるだけでない、人と共におられると聖書は教えています。詩篇の23篇は、人間を羊に、神様を羊飼いに例えています。神様が人と共におられるということを羊飼いと羊の例えで見事に描いていますね。羊という家畜は大変手のかかるものだそうです。羊飼いはいつも羊と一緒にいてあげなければいけません。羊は自分では牧草や水を見つけることができませんから、羊飼いが羊を牧草のあるところ、水のあるところに連れて行かなければいけないんです。私たちも同じです。神様によってでなければ、身も魂も満たされる、その糧を得ることができないのです。渇きを癒されることがないのです。それで詩篇の23篇は、神様を主と呼んで、主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。と歌っています。また羊を狙う動物がいますときに、羊飼いは羊を囲いに入れまして、羊を危険から守ります。そのように、主である神様も、私たちを脅かす者、苦しめる者に立ち向かってくださる。私たちをご自分のところに引き寄せ、かくまい、守ってくださるのです。ですから詩篇の23篇は、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、と言っています。神様が共におられる。これが私たちの救いになるのです。主なる神様は、私はある、I am というお名前の通り、モーセに私はあなたと共にいると約束されました。そしてイスラエルの人々に、私は主である、私はあなた方の神となる、私はなる、ともおっしゃったのです。自ら進んで、私はあなた方の神となると言ってくださいました。皆さん、神様が存在されることを認める。そのことと、神様が私と共にいてくださる、私の神である。そのことを信じることの間には、大きな隔たりがあります。神様は私と共にいてくださる方。私の神として知り、信頼すること。それによって私たちは救いを得ます。これほどに幸いなことはありません。さて今日の箇所なんですが、これはイエス様が反対する人たちと論争なさった。その時のことを描いています。で、イエス様はご自分が神様から来られたのだ。ということを彼らに話されました。でも彼らはそれを決して認めなかったのです。イエス様を神からのお方というよりも、ナザレの出身者とか、大工の息子とか、そういう人間的な概念でしかイエス様を見なかったのです。彼らは、 自分たちはアブラハムの子孫だと言って誇っておりました。でも、アブラハムが持っている信仰を持っていなかったのです。アブラハムは常に天を目指して歩んだ人です。アブラハムはイエス様が来られる2000年も前の人でしたが、やがて神の御子が救い主として世に来られる、やがて世に来られる救い主を待ち望む信仰を持っていたのです。で、それでイエス様はヨハネの 8-56 で、あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そう言いました。アブラハムが2000年も前からイエス様が来られるのを待ち望んでいたというその信仰ですね。そしてそれを見て喜んだのですというのは、アブラハムが天でイエス様が世に来られたことを見て知って今喜んでいるとイエス様おっしゃったわけです。するとたちまち人々は言いました。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのか。イエス様を神の御子として信じない彼らにとって、イエス様がアブラハムを見て知っており、アブラハムもイエス様を見て知っていたというのは考えられないことだったのです。けれども聖書は、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。イエス様が永遠の先からおられたお方である。そのことが分かれば、イエス様がアブラハムを知って、アブラハムがイエス様を知っている。決して不思議なことではないのです。それでイエス様はこう言われました。誠に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から、私はあるなのです。ここで私はあると言われたのは、今日のメッセージのタイトルになっています、エゴ・エイミーというギリシャ語です。これは出エジプト記の私はあるとヘブライ語で言われているのを、そのままギリシャ語に置き換えたものです。旧約時代に私は主であるとおっしゃって、ご自分は表された神様とイエス様とが全く等しいお方であるということを意味しています。言い換えれば、旧約時代に主という名でご自分を表されたお方、それは永遠の先からおられた御子なる神様であったと言ってよいのです。イエス様はご自分を主と呼ばれました。人々は怒りたけりまして、それぞれ手に石を持ってイエス様を殺そうとしました。しかし、イエス様は身を隠し、宮から出て行かれました。神様の御子がご自分の家、神殿におられるのに、イスラエルの人々は神様の御子を神殿から追い出してしまったのです。彼らは神殿を神のおられない空っぽなものにしてしまいました。神の御子イエス様はユダヤの人々からは退けられました。イエス様を主と信じる者の魂を宮とし、そこに住んでくださいます。今、私たちがその神殿なのです。イエスは主ですと私たちが告白するときのその主というのはローで、主人とか自分よりも優れているとかという意味以上のものです。それはヘブライ語の聖四文字で表される主であるお方を意味しています。ですからイエスは主ですという告白は、イエス様は神の御子です。御子である神様です。私の救い主です。私の主ですという意味になるのです。英語をエイミー。これはヨハネの福音書では7つの I am ステートメントの中に表されていました。私は命のパン。私は世の光。 私は羊の門、私は良い羊飼い、私はよみがえり命、私は道、真理、命、私は誠のブドウの木。イエス様は命のパンです。光です。門です。羊飼いです。よみがえりです。道です。真理です。命です。私たちブドウの枝にとってのブドウの木です。どれも必要でないものなど何一つありません。私たちのために必要なお方です。七つのアイアムステートメントの中に私たちの必要が全部含まれています。イエス様は私たちの必要のすべてを満たすお方、私たち信じる者のすべてのすべてです。エゴエイミー。この言葉は他にサマリアの女とイエス様が話しておられた中で、あなたと話しているこの私がそれです。この私がそれですと訳されていますが、元の言葉は英語エイミーです。それから、嵐に悩み、恐れ、怯えている弟子たちにイエス様は水の上を歩いて近づかれましたね。その時にイエス様は言われました。私だ、恐れることはない。そこでもイエス様は英語をエイミーと言われました。英語をエイミー。そう言われるイエス様によってサマリアの女は救いを見出し、魂の渇きを癒されました。英語をエイミー。私はあなたと共にいる。そう言われるイエス様によって弟子たちはあの暗黒の嵐の海の中で恐れから解放されたのです。私たちもイエス様は主です。イエス様はあなたは I am なお方です。そう信じ、主よと祈り求めるときに、共におられるイエス様によって私たちの渇きは満たされます。私たちは恐れから解放されるのです。祈りましょう。主なる神様、かつてあなたはモーセにご自分のお名前の意味を解き明かし、その皆の通りにあなたはあなたの民と共にいて彼らを導いてくださいました。今あなたは私たちにイエス様の皆を与えてください、旧約のために与えてくださった恵みのすべて、いやそれ以上のものを私たちにくださいました。私はあると言われたイエス様によって、あなたが常に共にいてくださることを私たちが確信できますように、そしてその確信に基づいてあなたに信頼し日々を歩むことができますように、助け導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。